皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は乱世には教養が大切というお話をしたいと思います。やっぱりこのバブルの時代というのはですね、もう昔もそうでした、ありましたけども、とにかくハウツーものが流行るんですよね。とにかくこの方法論さえ知ってれば、物事はうまくいく、失敗さえしなければうまくいくと。だからなんか積極的になんか勉強をしてどうしようっていうよりもですね、なんかハウツーだけ学んで、生きていけばそれで十分だっていうような、まあ、考え方とか、まあ、その経済でも経営ですね、そういうものが流行る、流行るのがねバブルの時だと、まあ、昔からそんなもんじゃないかと思うんですね。で今なんかはっきり言ってそういうなんて言いますかね、付け焼き刃のようなものが全部剥がれてきたんじゃないでしょうかね。もうこれは大正バブルですね、まさにだから100年前のスペイン風邪の時ですけども、大正時代のスペイン風邪の時のことをまあ振り返った当時の、記録なんか読んでも分かりますけども、やはりこのバブルの時に一番それをバブル上がってひどい目に遭うのが高学歴の人とか、あとは仕事ができない人たちだったね。高学歴の人たちとか仕事ができない人たちほどその時ですね、表に出てきてはばって結局全部ひっくり返しちゃうんだって言うんですね。だからその高学歴の人たちだとか、あるいはその、まあ、仕事ができない人たち、高学歴イコール仕事ができないってわけでもないんですけども、高学歴で仕事ができない人たちって言った方がいいでしょうかね。まあ今の役人みたいなもんですよね。学歴は高いんだけど実際仕事させてみたらですね、どうですあの非効率な仕事の仕方、うちは役所だから民間じゃないとか言って言い訳するけどさ、あれ何をやってんですかね。霞が関から何から何までね、やっぱああいう人たちがこうはばってくるっていうことになると、やっぱりそれはバブルなんだよね。だからこの特に安倍内閣なんかもですね、役所が随分大金を動かすようになったでしょう。電通だとかリクルートだとかですね、なんですかパソナとかああいうとこ使ってね、いやそれはやっぱり金に群がる寄生虫みたいな連中ですから、まあ仕事ができないからこそ寄生虫になるっていうことがあったんで、ああいうのにこう広がってたでしょ。大人たちの世界見てると分かりますけども、教養とか何とかもうゼロですよね。とにかく朝から晩までこんな金儲けの話で、しかもそれもインチキ金儲けだよね。いかにかすめ取るかということじゃないですか。で大企業なんかもだからもう他の大企業に似たり寄ったりでありましてですね、要するにこう財政資金をいかにかすめ取るかというだけの経営やってたところって結構多かったと思いますよね。だから結局なんか自分たちで何もできないから財政はかすめ取って生きるという本当にやってたところが私見てると多かったと思いますね。でそういうのが全部破綻するのがですねバブル崩壊っていうことなんですね。でもともとですね世の中っていうのはそのものすごく変化に満ちておりますから、いわゆる遺伝子という話を考えましてもですね、遺伝子というものはものすごくその変化に対応できるように、ものすごい変化にも対応できるようにこうたくさんの情報が詰め込まれているわけでありますね。でそのたくさんの情報っていうものはほとんどは一生役に立たないのかもしれませんけども、時によってはその情報があるがために生き残ったというものもあるわけであります。会社の中もそうですよね。会社経営してればいろんなその変化があるわけで、その変化を救う人の一言とかこの知恵とかこれやってきたものっていうのが過去の蓄積になっていて、まあ、それがあるから救われるってことはものすごくありますよね。まあそのあたりがですね、まあ、始めたばかりの会社や経営者と経験積んだ会社や経営者の一つ大きな差で、まあ、経験積んだところ、まあ、いい意味で経験積んだところですね、はですね、まあ、あんまりその会社を前後左右に揺らすことなく、まあ、どんな時も割と安定して運営できるものだと思うんですね。しかしやっぱそういうノウハウというか知識経験がないところっていうのは、ほら視点抜刀してですね、なかなかまともな経営というのは続けられないんじゃないでしょうかね。 で、教養というのは英語だとリベラルアーツと言いますよね。リベラルでなきゃいけないアーツだっていうのは非常に私昔から面白いと思うんですよね。教養学部なんていうのはですね、リベラルアーツって言うんですよね。そのリベラルってのは私は非常に重要だと思いますね。もちろんコンサーバティブ、保守ってのも大事なんですけども、コンサーバティブだけだとその視野が狭くなって次の一歩どこに踏み出していいかわからないことがあるんですよね。なんかまあ今までのやり方通りずっとやっておりまして、まあ、それでうまくいってる間はいいんですが、今みたいな時ですよ、ものすごく大きな時代の変わり目に差し掛かったとかですね、何か今までの常識が崩れたとかいった時にはですね、それはやっぱり全く新しい知識とか知見がないと前に進めなくなることがあると思いますね。あるいはなんかその標準的な仕事のやり方を続けてるだけではどうしてもなんか前に進めなくなることってのは世の中ゴロゴロあるわけで、なんか新しい変化とかなんか起きた時にですね、すぐ専門家に聞けという話ありますが、大体専門家に聞いてうまくいった話ってあまり近年ないんだよね。例えば原発がそうでしょ。原発の専門家になる人間、放射能の専門家になる人間が出てきて何をやったのかですね、プルトニウムは飲んでも安全とかね、東大の学者が言い出したりね、あの汚染水撒いてもいい、撒いたらどうだとか言い出したりで、ろくなことないですよね。それから今回のコロナだって厚労省の専門家会議は解散になっちゃいましたよね。大体なんかね、ろくなこと起きないわけですよね。で、実際にこのデータなんかもさ、ね、データになかったりインチキだったりするものも結構あるでしょう。だから理論だってですね、どこまで本当なのって理論も多いし、互いに何て言いますかね、相異なる理論もたくさんありますよね。我々普段生きていたり経営したりしていく時ってのは、そういう極めて不確実な情報の中で意思決定をするわけですね。極めて不確実な状況の中で意思決定をして毎日毎日過ごしていきますから、だから分かんないからほっとくっていうんじゃ済まないことが多いわけですよ。分かんないことだからこそですね、自分たちの教養で見通しをつけてそこに向けて踏み出すっていうことが一番大事なことなんですね。だからその細かいことはともかく大筋のところで絶対外さないと、大筋の方向性だけは絶対外さないというところまでやっぱ教養っていうのは高めていかないとこれはいけないと思うんですよね。これ人生において、もちろん会社の経営だけじゃなくてあらゆるところにおいてこれすごく重要だと思うんですね。やっぱりその直感と教養ですよね。まあ重なってると思うんですけども、直感と教養の両方を使って専門外のことでも、まあ大きな方向性については決して間違わないように道をちゃんと見分けると、これはすごく重要なことなんじゃないでしょうかね。でそれっていうのはそんな難しいことだとは思わないんですけどもね、その普段から世の中こう生きてりゃですね、大体何個いろんなことって分かってくると思うんだよね。そのなんで例えばここで値段が上がるの下がるのっていうこと、なんでこれ売ってんのとか、なんでこれ売れないのとか、なんであそこであの人はこんな風になってるのか、なんでここでこんな雨が降るんだろうとかですね、なんで飛行機が飛ぶんだろうかとかですね、あるいはなんで今暖かくて、なんでそれでね急に嵐が来るのとかですね、まあなんて言いますか、世の中のことっていうのはもう不思議なことだらけだけども、まあそれなりにこう調べたりしていくとですね、なんとなくその理屈ってわかるわけですよ。もちろんいろんな理屈がありますからね、一つこれが大正解ってのはあるわけではないし、今この状況に何がその、まあ、正しいのかっていうのはなかなかそれははっきりとは分からないんでありますけども、しかしこう自分で考えて道をつけてこっちだろうと思ってですね、意思決定してで実際進んでみると、まあ、大きく違ったらすぐ分かるわけですね。あ、一歩間違えたと。例えばこう曲がり道でですね、二股のね分岐点で右が左が分かんないと、左かなと思って行ってみたらですね、最初のカーブ曲がった途端に道が細くなったと、それ多分すぐ分かるわけ、あこれ間違えたと。あるいはその登るはずの道は下り始めてると、あこれは間違えたと分かるわけですよ。だからこれは正しいかな間違ったらどうかなと思って歩いていけば、まあ進んでいけば、まあ大体分かりますよね、あこれは違うということが。私全部同じだと思うんですよね。だからこの間違いだと思ったらすぐ戻ってくればいいわけで、やっぱりこういう経験をですね積んでいくと、やっぱ大きな方向性ってのはあんまりずれなくなるんじゃないでしょうかね。ぴったりっていうのはなかなかいかないかもしれませんけども、大きな方向性についてはあんまりずれないで済むようになるんじゃないかと思うんですよね。でやっぱりその教養っていうのはそういうところをやっぱり最初に学ぶべきだと思いますね。 そういうことを目的として学ぶべきでしょうね。だからリベラルっていうのはやっぱり普通ではない考え方をちゃんとできなきゃいけないってことだよね。あらゆる問題について今までのねやり方や考え方と違う考え方やり方ができなきゃいけないし、何でもやっぱりこう物を別の見方で見る、別の観点から考えて行動してみるっていうことはものすごく重要なことだと思うんですね。やっぱ型にはまってやってる、生きてるっていうだけでは、考えて行動するだけでは全く得られないものって世の中にあるわけで、やっぱそういうものをですね自分たちでちゃんと身につけていかなきゃいけませんよね。でそのためにはある理科でも社会でもですね、あらゆる問題についてもですね、やっぱそれは教養を高めていかないといけないんじゃないんでしょうか。それから何よりもですね、やっぱ自分で意思決定するんだという覚悟を持って世の中を見るってことはすごく大事だと思うんですね。意思決定を人任せにしてる人って世の中結構多いんですよね。でどうなるんですかと、どうなると思いますかっていうふうに聞くのはいいけども、どうなんですかって書いてもね、それは神じゃないから知らないよねだからやっぱそれはですね不勉強なんですよ。で自分で考えて自分で意思決定するということを経験積んでないからそういうふうに言っちゃうんですよ。で間違えたらどうしようって、間違えたら戻ってくればいいんですよ。それ間違えたらですね、こっちの道は違うと思ったらさ、もう一つ別の道行けばいいだけの話でね、大した手間じゃないんでありますよ。そういうなんか生き方と発想がないとですね、いやこれはちょっといけないんじゃないですかね。それからもう一つ思いますことは、やっぱりこの、高校までのなんか勉強みたいなものの延長で皆さん世の中のことを見てるようなことが多いと思うんだよね。すなわち正解は一つだと思ってる人すごく多いんじゃないですか。例えば高校までの教科書っていうのは、その例えばどんな教科でも、ね、特に理科とか社会とか、まあ、言うとですね、まあ、一つ理論が書いてありましてね、まあ、これが正しいよっていうような感じでものを書いてあるわけですよ。でそれを大体覚えるわけですよ。で覚えて、でそれでこの、まあ、物事は大学入試なんかであれば、その一つ覚えた教科書に書いてあることをそのままですね、まあ入試の答案に書き写すと、まあ大体大学は合格すると、まあこういう仕組みになってるわけでありますよね。でもですね、世の中っていうのは必ずしもそういうもんじゃないですね。本来実は今の大学もだいぶおかしくなっちゃったと思うんだけども、本来大学ってリベラルアーツでありますから、その一つの理論しかないっていうことは全くありえないと思うんですね。あらゆる問題についてこんなにたくさん考え方があって、こんなにたくさんその議論があるんだと。だから何が正しいかは依然として誰にもわからない、依然として誰にもわからない中で、今我々はこうやってものを考えてこんなもんじゃないかと思ってるという謙虚な世界だよね。現実に対するものすごい謙虚さって言いますか、自然の偉大さというか人間の偉大さというか社会のこの奥深さってみたいなもの、こういうものが実感できるものが本来の私は大学教育だと思いますね。ですからなんか大学行って高校と同じようにですね、これとこれとこれをその覚えておけばですね点が取れるとかですね、全然意味ないと思うんだね。まあそれは高校ぐらいの勉強までの話で、大学っていう時はリベラルアーツでありますから、いやそんなですね、なんか一つだけ覚えて正解ってことはダメだし、じゃあ高等教育を受けて何がその、まあ、価値あるのって今言ったことですよね。あらゆる問題は過程であると、あらゆる理論は過程なんだと、今たまたまこう思ってこう言われてんだと、こうじゃないかと思ってると、しかしそうかなと、本当にそうなのかなと、まあいつもなんかそれ疑ってかかって、で必要によっては全部それ入れ替えると。私あの宇沢博文先生って、ね、有名な経済学者いますでしょ。あの先生がちょうど現役の時、私学生でですね授業を、まあ、受けてたんですね。ゼミは違いますけど、あの先生豪快でありましてですね、まあ、経済学マクロ経済だったか、私受けたのは90分やるんですがね、90分、まあ、教養の時ですね、あの黒板の前でその授業やってですね、一番最後になんかしげしげと黒板見て、うん、今日言ったこと全部間違いだから忘れてくださいって言ってですね、そのまま帰っちゃったことがあるんだね。うん、まあ豪快な先生だったと思いますね。やっぱりね、そういうある種なんていうの、本当の謙虚さっていうものがやっぱりある人って違いますよね。こう話しててもね、なんかそのね、福沢諭吉が言うようなね、生きる地引き、飯を食う地引きのようにですね、なんかね 頭の中に記憶入れたものを少しずつ子たちに子たちに出してってね、で金もらうみたいな学者とはね、全然違うと思うんですよね。やっぱ本来の教養っていうのはですね、やっぱりその自分の生活なりね、それから会社でも国でもやっぱちゃんと運営するためにはどうしても必要を欠くべからざるものだと思うんですね。それは別に何も大学行かなくたってそれ身につけられるものでありまして、要するに世の中は大昔からですね、そういう本物の学問をやる人たちがたくさん世の中にいるわけですよね。でそういう人たちがやっぱりいろんな門人たちを従えて、あるいはなんか世の中のいわゆるオピニオンリーダーたちっていうのはそういう学問をやってる人たちで、そういう人たちがやっぱり世の中を指し示してきましたよね。でそういうのを少し系統的に奥深くやってるのが、まあ、大学っていうもんだと思いますけども、本来のね。だからやっぱりそこにはですね、このこういうものを学んでおかないとこれ分かんないだろうと。政府や企業は今ああやってこれがいいって言ってやってるけど、これ本当かねと、まあ、現実の政治とか経営というのは、まあ、ある意味妥協の産物でありますからね、なかなかそれその通り、本来のやるべき通りにできてないことも多いし、まあ、人材ですよね、人材もなんか揃ってないこと多いですから、まあしゃあねえや、この程度一家で終わっちゃうっていうケースというのは世の中そんな少なくないですよ。やっぱそういうふうになった時にですね、じゃあ本当どうすればいいのと、本当のことを考えて行動しなきゃいけないじゃないですか。やっぱりそうなった時にどうしても必要なものが教養だと思うんですね。でだからやっぱりまず第一にですね、発想を変えるべきなんですね。あらゆることは過程であると。例えば銀行行けば35年ローンで、3000万円借りられると、これで家を持つことが正しいことだと。いやそれは正しくないんじゃないでしょうかね、みんなやってる、いやみんなやってても、みんなやってるからこそバブル崩壊してみんな、落ちんじゃうようなことっていうのは世の中は決して珍しくないですからね。過去から見てたってね、みんなが間違ったことするから国や社会が潰れるってことはよくあることですからね。だからそうするとなんかその時ですね、本当にこれでいいのかなということをふっと疑問に思って、で行動を変えてみることができればその人は多分救われますわね。だからやっぱこうなんかこう子供の時からですね、一つ正解を身につけたりすればいいと、ゲーム感覚で世の中を見てるってことが最大の間違いなんじゃないですかね。ゲーム感覚で世の中を見てると教養っていうものの大切さは全くわからないし、今みたいな時ですよ、その日中もさっちも行かなくなっちゃったと、今までのこのノウハウと申しますかハウツーでは何も答えが出なくなった時に一貫の終わりということになってしまうわけですね。でその世の中ってやっぱこう不連続ってありましてですね、得意点と申しますか不連続と言いますか、今までの延長線ではその下げ越しないポイントがあるんですよ。で場合によってはそこからですね全然違う場所にボーンと飛んじゃうことがあるんですよ。その質的変化を遂げちゃうことがあるわけですね。単なる量的な変化ではなくて全然異次元の世界に物事が飛んじゃうことがあるんですね。得意点みたいな世界ですね。そういうのは人生でも結構ありまして、ですからやっぱりその一瞬のために勉強があると言っても私は不思議ないと思いますね。それがさっきの遺伝子の話ですね。本当にこの一生に一回、社会だったら100年1000年に1回この瞬間を超えるために今まで何十年の勉強があったんだということはあって当然だと思いますね。じゃあなんでそれが大事なのかというと、そこを超えることによってもっと素晴らしい未来が開けてるからですね。だいたいこう私もまあね、こういう仕事して長いですから見てるとですね、その教養のない人たちってのは申し訳ないけどもものすごく不安そうに見えますよ、なんかものすごく不安そうでいつもこの正解でいいのかなと思ったら不安にまみれてると思いますね。やっぱその正しいとか間違ってるとか思ってるからあれ不安なんだろうと思うね。正しかろうが間違ったろうが自分の道はこっちなんだと、とりあえずこうやってやってみて、で動いて考えるというふうに思ったら不安も何もなくてやってみればいいだけの話なんですよね。だからそんなになんか大ごとにならないはずで、要するになんか大変な時は忙しいんですよ。ただひたすら忙しいだけじゃないです。だからなんかやっぱり見てるとですね、一番大事なことが忘れられてるような感じがしますね。でもまだ遅くありませんのでね、やっぱりまず本を見てもいいし人に会ってもいいし、とにかくあの成功の法則を一つ見つけようというんじゃなくて、 世の中のことに対して興味を持って見るっていうことをするといいと思いますね。なぜあんなふうになってるのかな、なぜその世の中こうなってるのかなとか、何が起きてるのかなと、自然ってやっぱり複雑系ですからね、理論の玉突きでは説明できないことがほとんどなんですよ。あれがこうしてこれがそうしてっていう、そんなね、説明では説明できないことが多いんで、ですからそういう意味で言うと、なんかね、もっと複雑に頭を動かさないと分かんないこと多いですから、でもそれって面白いですよ、世の中ってね。ぜひこれを機会にですね、皆様教養を高めていただいてですね、楽しい人生を送っていただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、乱世には教養が大切というお話をいたしました。で、実はですね、7月21日火曜日の7時半から9時半まで、日本再生プログラム推進フォーラムで Zoom の講演会を開きます。コロナ後の世界、ここが変わりそうということで、私が最初に20分ぐらいお話ししまして、あとは Q&A ということですね。NSP ちょっと有料になりまして、有料の、有料といっては、まあ、一般会員、会員さんで1000円でありますけども、一般の方2000円で、ですから、NSP のホームページにですね、載っておりますから、これも定員がありますのでね、ご希望の方早めにお申し込みください。7月21日の夜になります。というところで、今日はこれで終わりにさせていただきます。どうぞ皆さんお元気でお過ごしください。さよなら。